ルカによる福音書第11章の1節から4節まで。イエスはあるところで祈っておられた。祈りが終わると弟子の一人がイエスに、主よ、ヨハネが弟子たちに教えたように私たちにも祈りを教えてくださいと言った。そこでイエスは言われた。祈るときにはこう言いなさい。父よ、皆が崇められますように、御国が来ますように、私たちに必要な糧を毎日与えてください。私たちの罪を許してください。私たちも自分に負い目のある人を皆許しますから、私たちを誘惑に合わせないでください。先週金曜日と土曜日に夏季聖書学校がありまして、旧約聖書のエステル記とダニエル記を読みました、学びました。その夏季聖書学校の開会の祈りっていうのがあったんですよね。でその開会の祈りを祈ったのは、新学生だったんですけど、祈りを聞いててあれ?と思いませんでしたか。もういきなりあれ?と思ったのは、じゃあ祈りましょうと言って、今日はここに集まることができました、感謝しますって始めたんですよね。とっても違和感が僕あったんですよね。なぜかっていうと、私たちの祈りが形式的になっているのかもしれませんが、祈りの言葉の始めは誰に祈るかっていうのを言わないと祈りにならないじゃないかなと。普通は天の父なる神様とか主なる神様とか導いてくださる神様って呼びかけて、で祈りが始まるんですが、最初から何も言わずに今日はここに集まることができました、感謝しますって言われた時にとっても違和感を覚えたんですね。一体自分たちはどなたに祈ってるのか、誰に感謝しているのか、それが分からずに祈ったら祈りになるかなとちょっと思ったんですね。祈りもやっぱりきちんと教えられなきゃいけないという、でも祈りを教わるということはほとんどありませんけど、しかし祈ることということもやっぱり教えられなきゃいけないなというふうにも思いました。で今日の箇所はイエス様が主の祈りを教えられたところですけども、しかしこの祈りっていうのは実は弟子たちの願いに応えて教えられた祈りなんですね。でヨハネの弟子たちはお祈りをしてたんですね。でもイエス様の弟子たちは多分祈りしてなかったわけじゃないんでしょうけど、祈り方が分からなかったんですね。それでイエス様に、私たちにも祈ることを教えてくださいと、どう祈っていいか分からなかったので、イエス様に聞いたんですね。で、この弟子たちの祈りを教えてくださいという切実な願いを聞かれて教えられたのが実は主の祈りなんですね。ただここには本当にこう常識を逸脱するっていうんですか、普段では考えられないし、これ祈ったらユダヤ人たちから石投げられるだろうなという祈り方をせろって言われたのが今日の祈りです。なぜならイエス様は祈りの最初に父よって呼びかけろって言って、でこれはやっぱり神様に対する尊敬の念がないと思われるんですね。これ父ちゃんと呼べってことですから、神様を親しくお父さんと呼んでいいって言われた。とにかく祈りの最初は親しく自分のお父さんのように神様に呼びかけろ、お父さんって呼びかけろ、語りかけてよい、それが祈りの最初だというふうに今日は教えられたのです。広島の教会にいた時に下に保育園がありまして、2階が保育園、3階4階が教会だったんですね。で保育所の子どもたちがこう礼拝に上がってくるっていうのは、週に1回金曜日ですねに上がってくるんですね。でその他はほとんど部屋の中でお祈りとかするので教会堂に上がってこないんですね。でもある時ですね、一人の女の子が、確か2歳だったと思うんですか、毎日上がってくるようになったんですね。名前はるかちゃんっていうんですけど、このはるかちゃんは夕方になると必ず礼拝堂に来るんですよ。そして何してるかっていうと、礼拝堂の中に入ってイエス様さようならって言って帰っていくんですよね。誰が教えたのかは分かりません。100何人いる子どもたちの中で はるかちゃんだけでしたね。必ず朝は来ないんですよ、朝は来ないんですけど、帰りがけに礼拝堂に来てイエス様さようならって深々とお辞儀して帰るんですね。でお迎えがいつもおじいちゃんだったんですけど、今日も急いで早く帰るから教会行かないって言っても絶対ダメなんですね。もう泣き叫ぶんですよ。で礼拝堂まで来てイエス様さようならって言って挨拶してるんですね。でそのイエス様さようならっていう声を聞くと、やっぱり私も聞いててやっぱり元気になるんですね。誰も教えてもらったわけじゃないんでしょうけど、きっと何回か教会来て保育所の礼拝に出てるうちにイエス様の存在が分かったんでしょうね。でここにイエス様がいるから挨拶せんといかんと思ったんでしょうね。でもあのはるかちゃんの姿を見てると、子供たちっていうのは神様と会話できる何かの方法を持ってんじゃないかなと本当に思いましたですね。私たちはちょっと心がもう相当あの生きてきましたので隠されている部分がありますけど、2歳の子供にはきっと神様と会話できる何かの方法を持ってて、それで毎日神様に何か語りかけてんだろうな、神様とも話してるんだろうな、でもしかしそれが祈るってことだろうなというふうに思ったんです。まあ、祈る相手をはるかちゃんは知ってるってことはとても大切なことだなと思います。まあ、イエス様は弟子たちが祈るときに神様に父よと呼びかけなさいって教えられました。神様をお父さんと呼んでいいって言われた。心からお父さんと呼びなさい、神様に父よと呼びかけているすべての人が兄弟姉妹となるし、神様はその呼びかけに必ず応えてくださるという、で主の祈りを通して私たちの交わりはどうすればいいかっていうのも教えてくださるんですね。まずやっぱり祈りの最初には誰に向かって祈ってるか、それが一体私たちに対して何をしてくださっているのか、そのことを感謝するというのがやはり祈りの最初ではないかなと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。イエス様は私たちに祈ることを教えてくださいました。その祈りの最初に天のお父様と神様をお父さんと呼んでいいと教えてくださいました。どうか私たちもイエス様に倣って神様をお父さんとして、そしてお父様に従っていくことができるように導いてください。どうか主の祈りを共に祈るときに私たちを一つにしてください。今日も大江教会に集う信者、求道者、牧師、牧師の家族、一人一人をどうかお守りください。どうかあなたが共にいて、癒しの御手、また慰めを与えてくださいますように、一人一人があなたに従うとき、あなたの御言葉を私たちにください。今日も一日共に歩んでくださいますように、この祈り、主イエスキリストの名を通して、御前にお捧げいたします。